第2ペテロ1章の19節です。この手紙はイエス様の一番弟子ペテロによって書かれた彼の生涯の最後の手紙です。彼はこの後福音の故に捕らえられて、ローマの処刑法であった十字架刑につけられます。でイエス様と同じ方法に自分を値しないから逆さにしてくれと願って逆さ十字架で処刑されました。で彼はこの手紙を書くときにもうすでに自分の死が間近に迫っていることを主によって教えられて知っていました。それで私たちが死の恵みをいつまでも思い起こすことができるようにこの手紙を書いたわけです。でペテロはキリストの十字架と復活の目撃者でした。そしてキリストの再臨を彼は知らせました。それは彼らが考え出した作り話ではありませんでした。真実な話です。なぜ真実だと言えるのか、なぜそれが確かなことと言えるのか、それはペテロはキリストの神としての栄光を目撃したものだからです。でイエス様は十字架におかかりになる前にご自分が栄光の主として再び戻ってこられる姿を前もって表されました。それはペテロとヤコブとヨハネの3人の弟子たちだけを連れて高い山に登られて、彼らが頂上に着くと弟子たちの目の前でイエス様の見姿が変わりました。イエス様の御顔はこの時太陽のように輝いて眩しくて見ることができないほどだったわけですね。そして着ている御衣は光のように白くなってキリストの神としての栄光の輝きを表されました。で栄光の輝きを表されただけではなくして天から父なる神の声がかかったわけですね。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、これに聞きなさい、キリストに聞くように、キリストの言葉に聞くように、これが神からの声であったわけです。ペテロはキリストの神としての栄光の見姿を見ました。彼は直接見たんです。そして彼は直接父なる神の栄光の御声を聞きました。で彼だけではなく他の人たちも一緒にそのことを目撃し父なる神の御声を聞いたわけですね。一人だけの証言では真実とは言えません、証明されません。複数の証言があって初めてそのことが立証されるわけで、ペテロは一人だけではなくして弟子たちと共に、他の弟子たちと共に超自然的な素晴らしい体験をしたわけです。体験者の話なんです。聖書っていうのは作り話ではなくして体験した者たちが語っているものなんです。ペテロは目撃者としてこの手紙を書きました。ですから彼の証言は真実で確かなものなんです。しかしさらに確かなものがあります。今日の箇所でペテロは自分自身の体験は素晴らしい体験だったけれども、さらに確かなものについて彼は教えています。今日はそのことを一緒に学びたいと思います。19節の御をまず一緒に朗読します。ご一緒にどうぞ、はい、また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの御王城があなた方の心の中に昇るまでは暗いところを照らす灯火として空に目を留めていると良いのです。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。前回の箇所で学んだようにペテロは超自然的な素晴らしい体験をしました。キリストの神としての栄光を見ました。さらに栄光の父なる神からの御声を聞きました。それをうまく考え出した作り話ではありませんでした。彼は目撃者だったわけです。自分自身で体験しました。彼だけではなく他の弟子たちも一緒にキリストの意向を目撃しまして、ですから彼らの証言は真実で確かなものです。さらにここでペテロは自分たちのその素晴らしい体験よりも、素晴らしい体験だったけれども前回学んだようにさらにっていうここでさらに確かなものがあると言ってます。ペテロたちのあの素晴らしい体験よりもさらに確かなものとは何と言ってますか。予言の 御言葉ですと言っています。予言の御言葉とは旧約聖書全体のことです。旧約聖書は創世記からマラキまで全部で39巻あります。旧約聖書全体はキリストについての予言が書かれている書物です。キリストとはタイトルで油注がれたもの、神が私たちを罪から救う救い主として油注がれたもの、この方がキリスト、タイトルですね。キリストってそのような意味です。聖書の教える真の神は天地万物をお作りになられた方です。創造主なる神です。私たち日本人が考えるような八百万の神ではありません。木や石にあちこちにたくさんの神々がいるのではなく、まことの神はただお一人で、この方がすべてのものを作られた方です。でこの方は目に見ることができません。その神はすべての良いものを作られた後、ご自分の形に似せて最初の人をお作りになり、それから彼らをエデンの園、喜びの園に置かれました。神は善悪を知る木以外すべて自由に食べてよいと言われるほど気前の良いお方でした。しかし試みる者、悪魔がやってきて人を誘惑し罪を犯させることに成功しました。神の言葉に疑いを持たせ、否定し対決をし、彼らはそれに騙されて神が禁じたことを彼らはしてしまうわけです。その結果、全人類を死が支配しました。生まれてくる者は皆死に向かっているわけです。で、その解決がないので皆恐れるわけですけど、しかし神は良い知らせを与えてくださいました。神は人が罪を犯した直後、罪から救う救い主、キリストを使わす約束をお与えになりました。それが最初の本である創世記の3章の15節で、人を騙した悪魔に対して神はこう仰せられたんですね。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼キリストはお前悪魔の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。創世記の3章15節、後でマークを入れてください。ここはキリストの十字架と復活によって死の力を持つ悪魔を滅ぼす予言です。神はまず女の子孫から救い主を使わす約束をお与えになりました。そして救い主はアブラハムの子孫から使わされると、創世記の12章でそのことが語られ、もっと明確に創世記の22章の18節で、その子孫からと一人の人、いわゆるキリストを指して約束されたことが書かれています。その後神の預言者たちを通してキリストについての300以上の預言がありました。まあ、300開くのは大変ですから、今日いくつか皆さんと一緒に旧約聖書に馴染む意味で開いていきたいと思いますけれども、まず第二サムエルの7章を開いていただけますでしょうか。救い主キリストはダビデの子孫から使わされると、その第二サムエルの7章12節ページでいくと535ページに予言されました。第二サムエルの7章の12節535ページよろしいですか。そこの12節に、あなたの日数が満ち、あなたっていうことはダビデのことです。あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、ダビデが死ぬとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座を常しえまでも固く立てる。ダビデ王の後の王は ソロモン王であるわけですけど、ソロモンのことを指して言われたのではなく、常しえまでも固く立てると言われたように、王の王であるキリストが来られる時の予言がここで書かれているわけです。キリストはダビデ王の子孫から使わされると神は予言されました。そのことが新約聖書のマタイの一章一節の最初ですね、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図、聖書はですが、新約聖書は系図から始まるわけです。神が約束された救い主はアブラハムの子孫から来られる約束でした。そしてその子孫のダビデの子孫として生まれると予言された通りに、その予言の成就が新約聖書に書かれているわけですね。そして救い主は処女に身ごもると、イザヤ書の7章に書かれています。そこも開きますね。1136ページ、イザヤ書の7章の14節、イザヤ7章の14節、1136ページよろしいでしょうか。一緒に朗読します、はい。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。身を処女が身ごもっている。そして男の子を見、その名をインマヌエルと名付ける。インマヌエルは神ともにおられる。処女が身ごもる、男の子を産む。キリストは処女からに身ごもると予言された通りに、マタイの一章18節に、処女マリアの胎に聖霊によって身重になったと予言の成就が書かれています。またキリストはベツレヘムで生まれると場所まで指定されました。それが御箇所の5章です。1523ページ開いていただけますか。1523ページ。今日は聖書が確かなものであることを今証明しているわけですけれども、ちょっと開くの皆さん不慣れな方もいらっしゃるかもしれませんけれども、旧約聖書に馴染むと聖書が本当に確かなものであることがさらによく理解できますので、今日はあちこち開きたいと思いますね。1523ページ5章の2節、ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めであると書かれている通りに、その予言されている通りに、マタイの2章の1節には、イエス・キリストはユダヤのベツレヘムでお生まれになったと予言の成就が書かれています。そしてキリストの働きはガリラヤから始まると、イザヤの9章、イザヤの9章、聖書の真ん中を開くと詩編かイザヤ書が出てきます。イザヤの9章の1節、1139ページを開いていただけますか。1139ページです。キリストが来られた時の働きはどこから始まるのか、まずどこで生まれるのか、そしてその働きがどこから始まるのか、ここに予言されています。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる、苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後に海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは栄光を受けた。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。暗闇の中に大きな光が出ました。光が照らされました。救い主が来られた時、まず暗闇の苦しい人たちに良い知らせが伝えられます。その働きが始まるのがこの一節にあるガリラヤから始まるということです。そう予言された通りに、マタイの4章の13節にイエス様はガリラヤから福音を宣教し始められたと予言の成就が書かれています。そしてキリストが来られる時に起こる奇跡、どのような奇跡をなさるのか、イザヤ書の同じイザヤの35章を開いていただけますか。1179ページ、イザヤの35章に、 救い主が来られた時にどのような奇跡がなされるのか、35章の5節にこう書かれています。その時目の見えない者の目は開き、生まれつき盲人の目が見えるようになります。キリストが来たら耳の聞こえない者の耳は開く、聞こえるようになります。その時足のなえた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌うと、メシアが来られた時に起こる奇跡がここに書かれています。同じイザヤの61章の一節には、貧しい者に良い知らせが伝えられると予言された通りに、マタイの11章の5節にはイエス様は目の見えない者の目を見させたってあります。足のなえた者を歩かせ、ツアラートに侵された者が清められ、耳の聞こえない者が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者に福音が述べ伝えられていると予言が成就したことが書かれています。またキリストはロバの子に乗ってエルサレムに入場されると、ゼカリアの9章に書かれています。1555ページ、ゼカリア書小予言書のところですから開きにくいところかと思いますけれども、頑張って開いてください。ゼカリア書1555ページです。1555ページ、ゼカリア書9章の9節こう書かれています。一緒に読みますね。9章の9節、ご一緒にどうぞ。はい、シオンの娘を大いに喜べ、エルサレムの娘を喜び叫べ、見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で救いを賜り、柔和でロバに乗られる、それもメロバのこのコロパに。このようにキリストが来られた時にどのようにエルサレムに入場されるのか、予言された通りにイエス様はマタイの21章の7節でロバの子に乗ってエルサレムに入場されたと予言の成就が書かれています。そして同じゼカリアの11章を開いていただけますか。11章の13節にはキリストが裏切られることが書かれています。13節に、主は私に仰せられた、彼らによって私が根積もりされた、たっとい与えを陶器師に投げ与えよ、そこで私は銀30枚を取り、それを主の宮の陶器師に投げ与えたと書かれている通りに、イエス様はユダによって銀貨30枚で売られたことがマタイの26章の15節に予言の成就として書かれています。さらにキリストは苦難を受けると、イザヤ書53章、ここはもう有名なところですね。53章開いていただけますか。イザヤはイエス様から約700年前の預言者でしたけれども、彼はあたかも目の前で十字架の苦難を見ているかのように詳しく預言しています。53章開いていただけますか。3節に、彼は蔑まれ、これキリストのことです。キリストは蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし実際はそうではなく、彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。キリストが苦しまれたのはご自分の罪のためではなく、私たちの罪のために苦しまれたという。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた、キリストに負わせた。彼は、キリストは痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、 彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。不当な不正な裁判が宰相たちによって持たれ、イエス様は鞭打たれ、そして彼の時代のもので誰が思ったことだろう、彼が私の民の背きの罪に打たれ、生ける者の力絶たれたこと、死んだことがどういう意味なのか、本当の意味では皆分からなかったわけですね。そして9節には、彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。アリマタネヨセフ、彼裕福な者でした。その彼の墓に葬られましたね。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったが、とあるように、イエス様は罪のない方でしたが、私たちの罪のために鞭打たれ、そして罵られても罵り返しませんでした。あざけられてもあざけり返さず、黙って十字架を背負われ、十字架で死なれた様子がここで予言された通りに、イエス様は十字架で死なれました。そしてキリストは死人の中よりよみがえると、詩篇の16編開いていただけますか。死で終わるのではなく、キリストを復活されることもあらかじめ予言されていました。詩篇の16編開いてもらえますでしょうか。918ページです。一緒に朗読しますね。16編の10節、まことにあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せになりません。10節、あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにあります、と書かれている通りに、キリストは私たちの罪のために死なれたわけですけれども、そこに捨ておかずに、墓の中に閉じこもらずに、神はそこからキリストを3日目によみがえらせてくださいました。さらに300以上もの旧約聖書の予言がイエス・キリストによって全て成就しました。ですからイエス様はヨハネの5章の39節でこう言われました。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。旧約聖書はすべてイエス様が約束された救い主であることを証言している書物です。今見たように予言が細かくされて、予言がすべてイエス・キリストにおいて成就しました。イエス様を復活された後、ルカの24章、新約聖書24章で、エマオの村に向かう2人の弟子たちが歩いている時に、復活されたイエス様が彼らと一緒に歩き始めるわけですね。イエス様があなた方何のことを話しているのか、そのように言うと、彼らの心は閉ざされていたので、イエス様であることを分かりませんでした。あなたはエルサレムに住んでいながら近頃起こったことを知らなかったのですか。十字架にかかったこと、そして、女たちが墓に行くと墓が空っぽであったことで、他の弟子たちが行くとやっぱ空っぽであったこと、御使いがよみがえったらしい、そのような話をしていることを彼らが言った後に、イエス様がこのルカの24章の25節でこのようにおっしゃったんですね。するとイエスは言われた。25節、ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない預言者たちはすでにキリストが苦難にかかること、そしてよみがえることを、神の言葉を、預言を語ったわけです。それを読んだにもかかわらず、読まなかったのですか、読んでも信じないんですか、すべてを、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、とおっしゃいました。26節、キリストは必ずそのような苦しみを受けて それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。そのように予言されていたわけで、そのことをイエス様は言われたわけですね。それから27節、イエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中で、私たちも今あちこち開いてみたわけですけれども、たくさんあるわけですよ。預言者たちは預言したわけです。イエス様はモーセから始めてすべての預言者、聖書の全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされたとあります。イエス様が説明されました。そして44節いくと、さてそこでイエスは言われた。11弟子たちにイエス様が言われました。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは、すなわち旧約聖書全体に書いてあることは必ず全部成就するということでした。このように旧約聖書はキリストについての予言が書かれている書物です。そして旧約聖書の予言の言葉が成就したことを記録しているのが今開いている新約聖書です。新約聖書は全部で27巻あります。聖書は新約旧約聖書を合わせて全部で66巻からなる一つの本です。なぜ聖書が確かなものなのか、なぜ聖書が真実なものだと言えるのか、それは予言が 100% 成就したからなんです。神がご自分の預言者たちを通して語られたことが全てその通りに実現しました。旧約聖書の予言の通りに神が約束された救い主キリストが来られました。すでに私たちは今見たように、キリストは予言の通りに諸女マリアの胎に聖霊によって身ごもりました。予言の通りアブラハムの子孫、ダビデの子孫としてベツレヘムでお生まれになりました。予言の通りキリストの働きはガリラヤ地方から始まりました。予言の通りイエス様は目の見えないものを見させ、そして足のなえたものを歩かせ、当時の不治の病であるツアラートを清め、耳の聞こえないものを聞かせ、そして死人さえもよみがえらせ、貧しい者たちに福音が述べ伝えられました。すべて予言の通りです。そして予言の通りロバの子に乗ってエルサレムに入城され、予言の通り親しい友に銀貨30枚で売られました。予言の通りキリストはあざけられ、罵られても黙っておられ、予言の通りキリストは鞭打たれ、私たちのすべての罪を背負って十字架につけられました。しかしこの方には罪がないので、死人の中から3日目によみがえることによって、まことに神の子であったことが公に明かしされました。すべて聖書の予言した通り成就しました。この方がまことの神であり救い主である主イエス・キリストです。この手紙を書いたペテロはそのキリストの神としての栄光を直接彼は見ました。直接彼は父なる神の声を聞きました。素晴らしい体験を彼はしました。しかし自分の素晴らしい体験よりもさらに確かなものは何だと言ってますか。さあ戻りましょう。さらに確かなもの、それは予言の御言葉、すなわち聖書ですということ。聖書、なぜ聖書なのか。聖書の予言の御言葉をすべて成就したからですね。ですから19節の最後でペテロは神の御言葉に目を留めていると良いのですと進めたわけです。夜明けとはキリストが再び戻って来られる日のことです。明けの明星とは金星のことで、キリストのことを表していると黙示録の22章の16節に書かれています。暗いところとはこの世のことですね。この世は暗闇です。 道徳的に堕落しています。良いとは分かっててもそれができません。悪いとは分かっていながらそれをついついしてしまいます。まことの神から離れた結果です。まことの神について無知、知りません。その結果、神を知らないので心は暗いです。どのように生きていいのか、皆道に迷っている羊のようです。本当の希望を知りません。暗闇の中に必要なのは何ですか？真っ暗闇の中に光、灯火が必要ですね。この灯火とは神の言葉です。詩編の119編の105節にこう書かれています。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。神の言葉はこの世の暗闇を照らす光です。灯火です。暗闇に灯火があればつまずくことはありません。真っ暗闇に明かりがあれば物にぶつかって怪我をすることはありません。真っ暗闇に明かりがあれば道に迷うこともありません。灯火があれば目的地に導いてくれます。今は聖書は暗闇だと言ってます。しかしもうすぐ夜明けが来ます。夜明けは太陽が昇ります。夜明けの前に真っ暗になってきます。しかしその後に太陽が昇るとすべてを照らします。キリストが再び戻って来られる前に真っ暗になりますけど、その後すべてを照らす真の光が昇ってくるわけです。私たちは今暗闇の中にいて、しかし神はその暗闇の中で私たちの足元を照らす灯火を与えてくださいました。それが神の言葉である、あなたが今手に持っている聖書なんです。その聖書にキリストが再び戻ってくる日までよく目を留めていると良いのですと、ここでペテロは進めています。それには20節ご覧ください。何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の預言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。ここでペテロは神の言葉についてまず知らなければならないことが何かを教えています。それは聖書の預言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。どういう意味でしょうか？人の私的解釈を施してはならない。まあここは昔からいろいろと解釈がされるところですが、大きく2つの解釈があります。一つは私たちが聖書をどのように解釈するかという意味で理解します。聖書は文脈を無視して自分の都合のいいように勝手な解釈をしてしまうと危険です。前後関係を無視して誰に語られてどういう状況に語られたのかを無視して、その言葉尻だけを取って聖書にこう書いてあるからと自分の都合のいいように当てはめて適用してしまうと危険なんですね。また一つの御言葉だけを強調して、聖書は大抵反対のことも言ってるわけですけど、ここにこう書いてあるからこうじゃないかと、そのように偏った理解、偏った教え方をすると健全な霊的成長を損なってしまいます。その通りですね。聖書は前後関係を無視して読んではいけないし、ちゃんと文脈を理解して解釈をしなければならないし、一つのことだけを強調しすぎるのではなく全体を通して理解する、まさにその通りなんです。しかしここでペテロが言いたいことはもう一つの解釈がふさわしいように思えます。もう一つの解釈は、預言は預言者たちの私的解釈、彼らの理解、彼らの考えではないという意味で理解します。 すなわち私たちがどのように聖書を解釈するかというのではなくして、どこからその聖書の予言は来たのかという意味です。聖書の予言の出どころ、それ起源のことです。まあ、これ翻訳の仕方に、多少問題があって、そのまま読んでしまうと私たちが勝手な指摘解釈をしないように受け取ってしまうわけですけれども、英語の訳にはこれ起源という言葉が使われているわけ。どこから来たのかということです。聖書の予言というのは旧約聖書はどこから出たのか、人から出たのか人から出たのではないということです。預言者たちが私的に解釈して勝手に彼らは自分勝手なことを語ったのではない、彼らの理解ではない、彼らの考えでもないということ。聖書の預言はどこから来たのか、聖書は神から出たものであるということ。神の教え、神の考え、神の言葉です。それが聖書の預言の御言葉なんです。神から出たことほど信頼できるものはありませんね。神から出たことほど確かなものはないわけです。もし人の解釈、人の理解や人の考えから出たものであれば確かなものではありません。完全に信頼することなどできないわけです。なぜなら人は皆不完全だからですね。不真実であり、時には偽ることだって人ならあり得るわけです。まあそうでなくても人は皆その知識においても知恵においても理解においても欠けたところがあるわけです。完全に知っている人などいません。完全に理解している人などいません。また人の考え、アイデアも変わってくるわけです。しかし神はどうですか？神は真実な方です。神は完全な方です。その真実な神から出たもの、それが聖書の予言の言葉ということです。これほど確かなものはありません。真っ暗闇で何が確かなのかどうなのか、みんな不安で迷子になっていくわけで、これが正しい、ここに希望がある、これが正しい教えだ、誰が教えたんですか、いや私がひらめいたんです、危ない危ない、気をつけないといけない、いやこれは哲学書から学んでこういう生き方がベストなんです、誰から来たんですか、いやあの有名な哲学者です、どこから出たんですか、人から出たわけです。時代によって場所によって国によってその価値観も違ってくるわけです。しかし神は永遠の神です。真実な方です。この世の暗闇に照らす光としてもっととも信頼できるもの、もっと確かなもの、それが聖書なんです。時代が変わっても、国が変わっても、変わることのない確かなもの、それが私たちが手にしている聖書です。なぜですか？最後に、なぜなら、一緒に朗読します。21節。なぜなら預言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。聖書の預言の御言葉がどこから出たのか、誰から出たのか、その起源はどこなのか、もし人の考えアイデアであれば確かなものではありません。しかし聖書の預言の御言葉は皆人からではなく神から出たものです。ですから聖書は真実です。確かな信頼できるものです。ペテロはここでそのことを説明しているわけですね。聖書の預言は決して人間の意思によってもたらされたものではなく神によるものですという、人の考えではなく聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのです。創世記から黙示録まで聖書全体66巻あるわけですけれども、1600年以上かけて40人以上の人たちによって書かれた聖書、執筆者は王から始まり預言者、祭司、執事会、主税人、そして医者、漁師などいるわけですけれども、彼らは皆 聖霊に動かされて神からの言葉を語りました。聖霊に動かされてとは、聖霊によって運ばれた、もたらされたという意味です。それはちょうど海を想像してください。皆さん今日も青々とした海ですけれども、ヨットが浮かんでます。ヨットは風を受けて、風に運ばれて目的地に到着することと同じです。使徒の27章の15節の同じ言葉が使われています。神はご自分の御心を預言者たちの個性や思考力や語彙力を用いて御心を書かせました。ですから聖書は神の言葉で、著者は神ご自身です。第二テモテの3章16節ここも開きます。有名なところですね。聖書は何ですかと言われたら、今開いた第二テモテと、そしてこれから開く第二ペテロと第二テモテ、ここをどうぞ開いてください。第二テモテの3章の15節からちょっと読んでいきますね。また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。16節一緒に読みます、はい、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練とのために有益です。17節それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。聖書は何ですか、そのように聞かれたら、聖書はすべて神の霊感によるものですという、部分的にではありません、すべてです。神の霊感とは神の息という意味です。息が吹きかけられました。神の息吹という意味ですね。いわゆる人間のインスピレーションで、思いつきで書かれたものではありません。人の考えではありません。人の意思ではありません。神の御心、神の息が吹きかけられました。また彼らは意識を失って、筆が勝手に動いてロボットのように機械的に書いたのでもありません。彼らは皆神からの言葉を聖霊に動かされて語り書きました。それが聖書です。ですから聖書は誤りのない神の言葉、完全なものです。最後に詩編の18編開いていただけますか。聖書の真ん中、詩編の18編、18編の30節にこう書かれています。神その道は完全、主の御言葉は純粋、主はすべて彼に身を避ける者の盾、誠に主のほかに誰が神であろうか、私たちの神を除いて誰が岩であろうか、この神こそ私に力を帯びさせて私の道を完全にされる。同じ詩編の19編の7節と8節を一緒に朗読します、はい、主の御教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かでわきまえのないものを賢くする。8節主の戒めは正しくて人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて人の目を明るくする。イエス様はヨハネの8章32節で、あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますと言われました。あなたはどうでしょうか。自由でしょうか、それとも不自由してますか。やりたい良いことができない、やりたくない悪をついついしてしまう、それは不自由ですね。キリストは私たちを罪から解放するために来られました。私たちの罪のために十字架にかかり、よみがえってくださいました。聖書はこの世は暗闇だと教えています。道徳的に堕落しています。神を知りません。人生において自分を確かに導いてくれる、本当の希望を与えてくれるもの、皆それを探しています。 しかし暗闇ですから、それを探そうにも見つけることができません。私たちはいつまでも変わらない価値あるものを持ちたいと願います。聖書は私たちに与えられた最も価値あるものなんです。最も確かなものなんです。永遠に変わらない神の言葉です。この聖書が書かれた目的は、私たちが暗闇から救い出されて、罪から救い出されて神の子とされるためです。そのために神の一人子イエス・キリストが人となって来られました。聖書が書かれた目的は、このイエス・キリストがまことに神の一人子、神の御子であることを私たちが信じて救われるためなんです。この方は真実な方です。どうぞ、まだこの真実な方を知らない方がいましたら、今日あなたもイエス・キリストを信じてください。あなたにも本当の希望が与えられ、あなたも罪から救われます。また聖書は、信じた私たちが神の言葉によって豊かに養われて霊的に成長するために書かれました。使徒の20章の32節にこう書かれています。パウロはこう言っています。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。私たちは神の言葉を聞いてイエス・キリストを信じて救われました。霊的に新しく生まれ、神の子とされ、すでに永遠の命を得ました。神の恵みによるものです。そして神の言葉に従って歩むときに、私たちは内側からイエス・キリストの性質へと変えられ続けます。イエス様は心優しく減り下った方でした。イエス様は愛に満ちた方でした。イエス様は真実な方、イエス様は清い方でした。私たちは全くそれと真逆なんですけれども、そこから私たちは救われたわけです。神の子とされ、このキリストの性質に私たちは変えられ続けます。そのために必要なことは、私たちが神の言葉に目を留めるということ。神の言葉に目を留めるということ。心がどこに向かうかなんです。悪いものに心が向かえば、私たちの心はそれに影響されます。以前は暗闇にいましたので、私たちはそこだけを見ていました。しかし今は暗闇から光の中に移されました。ですから私たちは光の子らしく、神の言葉に心を留めるという、心に御言葉を豊かに宿すならば、私たちはどのような問題の中にあっても、御言葉が私たちの心の中で生きてますので、問題によって心が打ちのめされることはありません。落ち込むこともあるでしょう。倒れそうになること、いや倒れることもあるかもしれません。しかし倒れたままでいることはありません。神のことは生きてますので、私たちを再び立たせて、そして歩かせて、走らせて、神のために用いることができます。私たちの心を喜ばせ、私たちに生ける希望を与えるもの、それが神の言葉なんです。神の言葉は私たちの足の灯火、道の光です。どうぞ毎日この暗闇の中にあって、御言葉をあなたの心に灯してください。これしか私たち悪から守る方法はありません。正しい道に歩む方法はこれしかないわけです。最も確かなもの、最も信頼できるもの、それが神の言葉です。お祈りします。天の父なる神様、あなたの言葉を生きていて、私たちの心をいつも探り、私たちを正しい道に教え導き、また正しく矯正し、義へと 導いてくださることを感謝します。どうぞあなたの御言葉によって私たちをさらに養ってくださいますように、イエス・キリストの御名を通して感謝してお祈りします。アメン。